水をたたえた窪地には、狐社がぽっかりと、橋を渡れば種に染まる。鳥居ともなく控えます。眺め下ろせば子供らの、網をむさぼりかき回す。白いザリがいたなどと、ひときわはしゃぐ姿です。ホタルの光の池などと、紹介されてる池なのに、かきあさってよいものか、不思議に思う遊びです。無邪気な声を聞く耳は、鳥居に潜む白狐、あるいはそれは神様の、申し子なのかもしれません。水草さえも揺れ合うくらい、穏やかな夕暮れの散歩池。どうやらここは、厳島の真似事の様相。池の真ん中に、島が見立ててあるのはそのためらしい。こうしてどしどし移植して、日本全国厳島。それはそれ、誠に結構ではあるが、夕日なんかは見えやしないのだった。堀池の反対側には、空になった堀端の延長か、土草じみた底道が伸びているばかり。私はそこにしゃがみ込んで、日頃の疲れを癒すのだった。ハムシが湧いてたかっているな。木漏れ日が斜めから揺らしているな。ちらちらと不思議な金の糸がきらめいたりもしているな。雲糸のきららめきつつ静けさは、当てどもなくて風のいたずら。雲糸のきららめきつつ静けさは、当てどもなくて風のいたずら。それにしても、西日がスポットライトみたいに、あの辺りを照らしている。心を取り戻すみたいに、湿ったような風が来るのに任せて、ぼんやりとしゃがんでいた。すると、どうしたことだろう。どうも驚く。入居禁止を無視した犬っころが、老人を引き連れて、ぐんぐん迫り来るではないか。しまった。心の平穏は損なわれた。あれは、ポチには違いないのだ。何しろ、人の感性を持たない奴らだから、何をするかわからない。堕弱な精神に、喝を入れようとして、首輪をちぎって、襲ってこないとも限らない。私の叙情性も早尽きた。ここはポチの所領であり、私は、一階の厄介者に過ぎないのだ。ポチのお散歩の邪魔をするな。慌てて立ち上がると、そそくさとして逃れゆくのだった。虚弱の精神には、逃避の秋こそよく似合う。果たしてこれは、太宰治のことわざであったろうか。東照宮。千葉東照宮は、日本三大東照宮の一つだそうだ。もちろん後から知ったことで、その時はなんだか知らないから、大方、徳川家康が祀られているんだろうと思って眺めていた。けれども早くも寺社じまい、閉門時間となりました。開花に控える団子屋も、カーテンを引いて閑散と、椅子を並べているばかり。千葉山とは読んだものの、山の定義はそれぞれの、階段ざっと10メートル。そんな高台の頂に、今こそ正門を封鎖した、よれよれ服のおばあさんが、懸命に階段を降りてくる。そばの広場にはゲートボールの残骸が一つ転がって、ベンチにはけれども誰もいない。もうその先は街の中。仕方がないので反対の、シャバエの門へと散策すると、紅白をたがえた彼岸花が、折られながらも咲いている。私はまた手帳を開くと、さらさらと落書きをしてみるのだった。 赤と白と別れ咲きます彼岸花。赤と白と別れ咲きます彼岸花。あるいはこれも明治なら、赤と白と分かち合いけりまんじゅしゃげ。赤と白と分かち合いけりまんじゅしゃげ。とでもするのだろうか。はじめの落書きと一体何が違うというのだろう。対象への上書性はどちらも同じなんだ。けれども、もし嫌味たっぷりに、赤と白と慣れ染めにけりまんじゅしゃげ。赤と白と慣れ染めにけりまんじゅしゃげ。なんて、卓上の遂行を重ねるくらいなら、赤と白と寄り添うような彼岸花。赤と白と寄り添うような彼岸花。と、ただ思いのままを口にしたような現代語のため息の方が、どれほど市場に偽りのない本当の歌だかわかりはしないのだ。それにしても、体がかゆいと思って眺めると、すでにぷっくらと腫れた左腕の隣に、また別の蚊が止まっているのだった。しまったと思って、慌てて叩いたら、腕が痛いばかりで逃げてった。私は、どこまで行っても鈍重である。ポチに馬鹿にされるのももっともだ。急に体中痒くなって、リリシズムも、東照宮もなくなってしまった。哀れがに、膨れつらして帰宅道。哀れがに、膨れつらして帰宅道。けれどもし、これを改変して、哀れがに、膨れつらして祝いけり。哀れがに、膨れつらして祝いけり。とすれば、先ほどとは違って、言葉つきだけでなく情景も、そこからもたらされる情緒さえ違ってくる。にわかに、人々の集う祝いの場となって、膨れつらした読み手の、複雑な思いも生きてくるというものだ。さらに前書きでもつければ、面白さにも箔がつく。だからといって、その前書きが典型的な現代文であるならば、あえて、哀れがに、膨れつらして祝います。哀れがに、膨れつらして祝います。と、したからといって、言い切りの強度は弱められるものの、統一的な市場には体裁がよく、損なわれるものなど、何もないようにも思われてくる。ただ、それくらいのものなのに。そろそろ戻ろうと仕掛けたとき、子供らの池近くから伸びている、東照宮への、もう一つの階段があるのを思い出した。上は、柵が閉ざしているから、さっきは、登ろうともしなかったのだけれど、かゆがる腕をなだめながらただなんとなく、ふらふらと登ってみるのだった。それから赤い柵に首を挟んで眺めれば、東照宮の正面が、ぶっきらぼうに控えている。ここは、あんた方どこさの動揺が、生まれたという遺説もあるくらい、伝説めいたところではあるけれど、今はそれさえ、どうでもいいような気がするのだった。ただ私は、そこから、柵の周りへと伸びる、道なき土の細道を、高台がてらに回り込んでは、キラキラとした街並みの方へと、吸い込まれるように歩んでみた。そうして、空洞になった幹を、鉄砂で支える、巨大な樹木の、斜めにそそり立つあたりから、顔を覗かせて、日差しの方を眺めてみたのである。すると、どうだろう。そこには、西日に照らされた川越の町が、 この自然界とはまるで対照的に人々の営みを称えているばかり。私のすぐ向かいには蜘蛛の巣が、日差しに揺すられどす黒い主を控えている姿さえ不思議に思われるくらい、その彼方には舗装された道路やら行き交う人々や自転車の去りゆく姿も眺められて、私はこの頃すっかりふてくされていた心にほんのわずかな清涼剤を得た気がした。例えばそれは夕暮れのほんのわずかな持続剤には過ぎないとしても、今この瞬間が嬉しくて、そうしたらもう言葉のことなんかどうでもよくなって、ぼんやりとビルの競い合うような姿やら、ひなびたの木を連ね合うような家並みやら、あるいはまた斜め向かいの公園には学校帰りの子供らがはしゃぎ回るような姿やら、時折聞こえる自動車のブレーキ音やら街の喧騒を見守るような樹木と一体になって、こうしてあてもなく眺めているばかり、たまたま兆した風にさえ頬を揺らしてニコニコと微笑むようにいつまでもそこに立ち尽くしているのだった。浅野優な移り変わります街並みを眺め続けて染まるこの幹。浅野優な移り変わります街並みを眺め続けて染まるこの幹。私も同じか。終わり。